チョニです。
マツコです。
はい。毎回ね、同じコンテンツを見てはああだこうだ言い合っておりますけども、今回のテーマは、朝比奈あきさんの三将雲の四十九日という、
うん、
第171回芥川賞受賞作ということでね、たまにはこう純文学というのを読んでみてもいいんじゃないかと僕は思ったわけですよ。
なるほどね。
で、まあこうテーマはさ、複雑回帰というかさ、もうちょっとあらすじ見ただけでは何のことだかさっぱり分かんなくて、こいつはいい匂いがするなと思って。
なるほど。
まあ、今回のね、こう最近めっきり読書力が落ちたという松尾に鞭打って読んでもらったわけなんですけど。
なるほど。
まあまあまあ、順番的に言うと君の感想から言うのが筋かな。
ですね。まあさっきも言ってもらった通り、ここどれぐらいだろう、半年もいかないかもしれないけど、
はい、
本はまともにあまり読めてないから、
うん、
確かにちょっと本に対する、なんていうのかな、ちょっとこうアレルギーというか、
はい、
ショックみたいなものが、まあ、多少あったといえばあったような気はするんだけれども、まあ、ちょっとそれ込みでちょっと知ってほしいと思うんですが、
はいはい、
個人的にこの三章後の四十九日は、
はい、
全然面白くなかったんだよね。
あ、そう。
まあもちろん、自分の今のその状況の悪さっていうのはあるとは思う。あんまり集中して読めなかったような気もしてるから、
はいはいはい、
なんだけど、まあ、そういうのも加味したとしても、じゃあいい状態だったら面白かったかというと、そうでもないんじゃないかと思ってはいるのよ。なぜかというとね、ちょっと多分自分が小説を読むスタンスと合っていなかったかもしれないと思っている。そのあまりにさ、感情移入ができない。
ああ、まあまあね、
感情移入する先がない、だからそういうものに対してなんかこうノンフィクション的に読む、あるいはこ
う
第三者的視点で読む、まあ、みたいな読み方になると思うんだけど、あんまりそれが得意じゃないのね。これノンフィクション読まないから、あ、そういうのがあんまり得意じゃないからノンフィクション読まないんだけどね。だけどなんか、いや、確かにこれ小説でしか書けない内容だと思うんだよね、こう内面のいろいろな意識とかがあるから、もちろんそうなんだけど、あまりに感情移入できないじゃない、その一人の中に二人の意識があるとかさ、で、まあ、あと弟、兄ちゃんの中に弟がいる、
そうね、
みたいな、まあ、まあ、あれも何かそのそういう事象はあったけれど、まあ、だから何だったのかっていうのもまあるんだけど、だからそうだね、なんかその一人の中に二人の意識があるという不可思議さ、だから何なんだろうっていうのが割とこうずっと続いちゃったかもしれない、自分の中で。だからちょっと自分としては、なんか自分が楽しめなかったということがすごく残念なような気もするし、何かこれに面白みというかさ、面白さが見出せてる人がいるのであれば、まあ、聞いてみたいなとは思うかなという感じではある。
なるほどね。
だからそうね、楽しめなかったかなとは思う。
それはちょっと残念だね
っていう感じですかね、はいはい、まあ、まず率直な感想としては。
そうですか。いや、本当心から残念ですね。僕はね、結構感情移入して読んでましたね。
本当？
なんか、まあ、あの感情移入ともまたちょっと違うのかもしれないんだけど、なんかこう、じゃあ俺という意識が、を俺たらしめてるのは何なんだろうっていうかさ、なんかこう意識が混濁してくるじゃない、姉妹の間で、一つの脳を使ってるから、だからその感じとかなんか見てると、こう確かに意識、なんか僕は一つの肉体に一つの 意識だと思ってたけど、
うん
うん、なんかそのじゃあ仮に腕がなくなったとしても、
うん、
じゃあ俺は5分の1、5分の4とかになるのかって言ったらならないし、
うん、
なんか 俺ってどこの部分が俺なんだろうなみたいな、
う
ん、っていうことをなんかずっと考えながら読んでたね。
なるほどね、
うん、でなんかそのおじさんの中から お父さんが生まれるみたいなさ、
うん、
あれとかもなんかもう読んでるとどんどんどんどんわけが分からなくなってって、
うん、
あなんか俺が俺だと思ってることって実はそんなに大したことじゃないなみたいなさ、
うん、
あなんか人と人との境界線って実はあんまりよく分かってねえなっていう不思議な体験、
うん、
なんかこうなんだろうな、なんすかね、まあ、ノンフィクさっきノンフィクションの話が出てきたけど、
うん、
例えばもうものすごいこう残虐な映画とか見てると、
うん、
なんとなく自分もこう内臓を切り取られたようなさ、
うんうんうん、
なんかねこう首のあたりにもものすごいスプラッターみたいな映画とかでこう首にナイフがブシャーって刺さって血がビューみたいなシーン見るとなんか自分の首もくすぐったくなったりするじゃん、
うん、
なんか あれの共感みたいなものをずっと感じながら、なんかそれこそこの姉妹の会話を見てると自分の体が半分になるような、脳みそからこうちょうどこうお尻にかけてスパッと2つに割られるような感覚に陥ったりとかして、
うん、
なんだろうこれっていう、こんな感覚に陥ったことないけどすごい試みだなと思って読んでたね。
なるほどね、
うん、あなんか読書ってこういう体験もできるんだみたいな、
うん、
なんかスペースものとか宇宙ものとかさ SF とか読んでもさ自分が宇宙にいる感じにはあんまりならないんだけど、
うん、
とかね、なんかこう、うん、スポーツものとかを読んだら自分がそのスポーツ選手になってる感じみたいのにはあんまりならないんだけど、それこそ第三者的な目線になるんだけど、
うん、
これはなんかねすごくこう俺にも起こりうる話のような感じがして読んでて、まあ大したことが起こるわけじゃないじゃないですか、
うん、
まあよくあるというか、まあ、人間なら必ずあるような親戚の死とかさ、
うん、
まあ、そういうのがこう、まあ、実家帰るとかさ、
うん、
のが淡々と描かれてるだけなんだけど、その淡々と描かれてる中でなんかあれじゃあ俺たらしめてんのってなんだろうなみたいなのはやっぱりすごく感じましたね。
まあそれは楽しめてる感じですよね、
うん、なんかね結構俺楽しめてんだなと思った。
うん、いやそれはだから羨ましい
ね、
と思うよね、うん、楽しめるのはね、
まあ同じ読むんだったらね、どうせだったら楽しめた方がいいもんね。
いやそうそれはねそう思う、
うん、
だからなんかこうすごくそこはなんかこう冷めて読んじゃったというかさ、
うんうん、
なんかこうまあ自分は別に自分の中に一人しかいないし、
うん、
意識も一つだし、
はいはい、
まあ、その意識の死と体の死みたいなさ、
うんうん、
ような多分言及もあったような気がするんだけど、
うん、
まあ、どっちが死んでも死んだことだよなみたいな、
まあね、
こととかさ、なんかだからこう結構こう一歩引いて読んじゃってたなと思うよね、
うん、もう一歩入っていけたらねだいぶいい読書体験なったと思うんだけどね。
そうだからなんかね、うん、だから普段は結構まあ普通に面白い本とかだったらグッとその世界に入り込んで読む方なんだけど、
うんうんう
んうん、いまいちね
残念でした、ね、
入り込まない。
残念でしたね。
まあ相性なのか、
うん、
まあ、あとはこう単純に俺の今の環境のせいなのか、
まあまあまあ、
分からないけどね。
それこそこうどっからどこまでを明確に切ることはできないんだけど、なんかこうあれだね、こう自分の意識そして人間が何をもって自分を作っていくのかみたいな感じを読んでふわふわふわふわしてたよ、
うん、
これまたあの時間を置いて読んじゃうとダメなんだよねこういうのってね。やっぱ一気に読まないとダメだね。
それはあるかもね。俺結構時間を置き置き読んでたから、
うん、あ年のせいか昔よりもあの忘れやすくなってるんですよ。
いや間違いないよ
だからやっぱこういう物語ものとかもそうだけどドラマとかもそうだけど間髪入れずに見ないとダメだ、
ね、まあそうだね。だから1週間に1回100ページ読むんだったら、
うん、
毎日20ページ読んだ方が
ああそうだね
いいよねっていう感じだよね。
いい間開けちゃダメだよ
それは俺もそう思う。だってなんか、うん、読んでて、
うんう
ん、あれこんなことあったっけとかさ。
いや、そうやっぱり昔より確実にあるよね。だからあの今ジャンプとか読めないと思うんだよ多分。
一週間空いちゃうから、ね、
空いちゃうから、
ま
あ、
確か
そう。それはあの例えばアニメもそうだけどさ、1週間昔は待ったじゃない、
うん、
もう今そんなことしないし、なんだったらもう終わったものしか見ないじゃない。
だね、リアル視聴しない
もん。そうやっぱソルノに慣れちゃったってのもあるかもしれないけど、確実にそうで、あの他の本も並行して読んでるんだけど、
うん、
やっぱねあれだけじゃダメだよね。あれなんで主人公今こんなことになってんだっけってなるもんね。
あるよね。だから今本が読めないしね俺は。
うん、まあ今流行りのなぜ働いていると本が読めなくなるのか状態でね。
あ、それ話題なの。
話題、あれ知らないですか、宮崎駿さんの。
え、
去年多分日本で一番売れた本とかだと、ビジネス書とかだと思うよ。
知らない。
そうですか。
な
んかそう、
なぜ働くと本が読めなくなるのか。
いや俺も読んでねえんだけど。でそういうタイトルの本がもうバカ売れしてるんですよ。
俺も知りて。
だからみんな、まあでもいいタイトルじゃないですか。
いいタイトルだ。
最近本読んでねえなっつって、なんとなく本屋行ったらこれが平積みされててさ、うん、え、なんでってなるもんね。
なるなる。いや、うん、まさに今の俺やんか
いや、実際多分多くの人がそうだし、僕もやっぱ仕事に忙殺されてる時は読めなくなるんだよね。
いや、なるなる。だってなんか不思議なんだけどさ、
うん、
こう仕事が忙しい時ってさ、なんか本読んでるつもりなのに、うん、気づいたら仕事のこと考えてんだよ。
あ、あるあるあるある。
なんかそれがすんごい嫌でさ。
あ、それはすごく嫌だよね。
なんでこう仕事から離れてゆっくりリラックスしたいのに俺は仕事に戻っていってるんだみたいな感覚に落ちるから余計嫌なんだよね。
そうそれはめちゃくちゃある。なんかさ、ゲームとかさ、
うん、
まあ運動とかだとさ、
うん、
あんまりその引力なくない、なくないですか。
ないや、ないのよ。だからゲームは全然いいんだよ。
だよね。なんだろうね、これこの差は。
やっぱり、まあまあ、これ完全に推測だけどさ、その多分本を読む脳とさ仕事の脳が似てんじゃない。ちょっと
そうかもな、
うん、ゲームは違うっぽいもんな、うん、なんか使ってるところが。
そうな。例えばでも僕らみたいな仕事、まあ、いわゆるデスクワーク、
うんうん、
じゃない仕事も山世の中にたくさんあるじゃん。
なるね。
そういう人たちは本読めんのかね。
読めんじゃない。
そういうことか。じゃあ、まあパン屋さんとかさ、排水管工事の人とかはさ、働きながら本読めんのかな。
読めんじゃない多分。
全然違うから仕事と、
うん、だそれこそなんかこう肉体的な疲労でも眠くてダメだとか。
あ、まあそれはな、
まあ、そういうのがなければできると思うな。うん、
なるほど。これは、ま、松尾の説とはいえ、デスクワークの人は本が読めなくなるんじゃないか説ね。
うん、使ってる脳の部位が一緒なんじゃねえかっていう。うん、
確かにな。まあまあまあ、積極的に否定するほどの違和感はないね。
うん。気がするよね。だから、ある程度仕事が落ち着かないとさ。
まあまあまあ、確かに。特に純文学だからね、今回のは。あのびっくりするような謎があるわけでもないし、
あ、まあだから映画的なやつだったらまだね、
そう、
分かりやすくていいかもしれない、
うん、静かに自然に人が死ぬからね殺人事件とかじゃないからね、
うん、もうだって今だってもう100年の孤独とか読んだらもう1ページも入ってこない。何も。
あ、まあそうだろうな
ただ字を眺めるだけになる。
あ、滑って終わるよね、
うん、
なんかでもちょっと俺、まあ、意義とこういうことはないけど、
うん、
俺の仕事のせいなのかもしれないけど、うん、あの仕事と相性がいい本ってのもあると思うんだよ。なんかさ、エッセイみたいなのってさ、
うん、
仕事忙しい時の方が読めたりしない？
いやでもね、まあ、うん、それはね、わかんない。俺はその、うん、そもそもエッセイがあんまり好きじゃなくて読まないから。うん、
なんかこう、僕はたまに法律とかさ、
うん、
そういうのを触れるんだけど仕事で。
うん、
もうなんていうのかな、一つの辞書を読むのにすげえ時間かかったりするわけよ。
まあまあそんな感じはするな、うん、
だからもう目がさ滑りたがってるわけ、
うん、
もっと分かりやすいものが読みたいみたいな、
うん、
そういう時にエッセイとか読むと、
うん、
もう本当あの 見開きを1分で読むみたいなさ、
うん、
ページがあったりすると気持ちいいってなるんだよね。
まあね、まあそれはなんとなく、まあ、言わんとしてることは分かる、
うん、まあまあまあ今回の本はそういう本でもないしね。
まあね、
確かにまあ読みづらかったかもしれない。でもなあ、あんまり松尾さんは純文学的なものもそんな得意じゃないんだっけ。
あ、いや、そんなことないよ。
そんなことはないか。
そんなことない。なんだ、純文学、まあ純文学の定義が難しいけど。
まあそうだね。
うん、村上春樹の純文学っていう人もいるじゃん。
いるね。村上春樹純文学じゃないと思うけどな。
いや、だからまあ、その中で純文学の定義が。
定義全然わかんないよね。
そう、難しいよなと思う。
うん、うん、確かに。
だから村上春樹も入るならめっちゃ読んでるし。
確かに、
うん、なんだ純文学で有名なのってなんだ。
純文学で有名なの、
いやこれぞザ純文学みたいなさ。
あ、まあ個人的にはだけど、
うん、
あの志賀直哉とかの、
うん、
あの小僧の神様とかさ、木の先にいてとかさ、まあなんつうのかな、あんまり何も起こんないやつ
そうそう、そういう感じじゃない。
うん、そういうやつ感じ。あんまりよくわかんないけど、なんか こっちから面白みを見出さないと面白くないやつ。
今見てる中でさ、
うん、
現代で日本純文学でおすすめはみたいなの見たら、
うん、
コンビニ人間って出てきたんだけど。
ああ、まああれも純文学的なところはあるけど。
コンビニ人間がそうだな、めっちゃ好きだよ面白い、うん、
あれでも、まあ、純文学との対義語がエンタメ文学なのか知らんけど、
うん、
あれはコンビニ人間はエンタメでも十分通用するから。
そうね、あとは村上春樹、羊をめぐる冒険、
うん、だから冒険とか言ってるやつは純文学じゃないんだよと思うけどね。
タイトルや
まあまあまあまあ、まあ、もちろん乱暴な定義だけど。でもさ、
ヘビのやつとか、
でも冒険は純文学じゃないだろ、冒険しちゃったら、
うん、いや、羊をめぐる冒険から冒険をしてるからちょっと俺も
まあまあまあ
分からんけど、
いや一応してるじゃん、ネズミ、まあ、あれだ、ネズミ先輩を探しに山に登ったりするんじゃなかったっけ、
まあ、北海道行ったりするわ。
そうだでしょ、うん、ドルフィンホテル泊まるよってあれだっけ。
そうだよ、あれだよ、
あれだよな。だからやっぱこう、やっぱこう、そういう意味ではあの山椒魚はさ、実家帰ったりとかさ
いやだけど
そうして
結構そのほら一人の人間がさ、うん、の中に二人が入ってるって、まあエンタメって受け止めることも、まあ、できるっちゃできると思うけどな。
まあ確かに。
でもそうだね、うん、純文学で言うとコンビニ人間こう出てくるの、
うん、その定義はちょっと、
まあ、芥川とかね。
まあそうだね、芥川もものによるよね。
うん、川端康成とか、
うん、
太宰とか、なんかこのその古いやつ上げ始めるとさ、なんかね、純文学って古いってことになっちゃうような気もしちゃうけ
ど。だし、なんかこう、その芥川もいろいろ書いてるよっていう感じ、
うん、まあ割とね、うん、なんか雲の糸とかね、
うん、
超エンタメな気もするし、
うん、そう、超エンタメだと思うけどね。
心、夏目漱石、
うん、夏目漱石は確かに割と全体的にあの純文的なものが多い気がするけど、でも坊ちゃんとかね、我が輩は猫なんかは完全にエンタメ寄りだと思うけどね。
三島由紀夫、金閣寺、
あれ絶対純文学じゃないよ。だって金閣寺燃やしてんだよおじさんの遺体が焼けるのとはわけが違うよ。
川端康成の雪国、うん、だからまあ、
そういう意味じゃ君もさ、うん、ほら伊豆の踊り子を読んでさ全く面白くなかったって言ってたじゃん。
うん、だから川端康成好きじゃねえんだよ本当。
それやっぱり川端がっていうのもあるかもしれないけど、
うん、
伊豆の踊り子なんか割と純文学的だなと思わない、読んでて。まあちょっと旅はするけど、
うん、いや羊をめぐる冒険で一緒やん。
まあまあ、
まあ、確かに純文学の中にドグラマグラが入ってるから
全く分かんない。
なことはねえだ
ろ。あれどっちかっていうと本当純じゃないよな全く。
だってあれ三大奇書かなんかなってる、
うん、意味わかんねえんだよあれ。何回か読もうとして挫折したよ途中で。
いやそうじゃない、俺もなんかちゃんと読み切ったかどうかも覚えてない、うん、やっぱそれだけ純文学という定義はねちょっと曖昧だよね。
曖昧、
語る人によって変わるというか。そうね、
まあとはいえあれかな、一般的に言うとやっぱ芥川賞受賞作は純文学っていうことでもいいのかもしれない。
なのかね、
芥川賞こそが純文学、
うん、
そういう意味じゃコンビニ人間も確か芥川賞じゃなかったっけ。
あ、そうだよ、コンビニ人間、
ね、うん、やっぱあのそういうジャンルじゃなくて芥川賞の別名です、
純文学、
純文学というのは。
つまらんカテゴライズになってしまったな。
いやいや、もう芥川賞選考委員に任せましょう、純文学の定義は。
すごいな、ダクッとしちゃったな。
うん、まあまあまあ、でも三章の四十九日はそういう意味ではものすごく純文学らしい純文学だったと僕は思う。
なるほどね、うん、まあそっか、
ね、コンビニ人間ほどキテレツな人が、キテレツな見た目の人は出てくるけど、
うん、
キテレツなことが起こるわけじゃないけどね。
まあね、
うん、キテレツな事象は起きるから、おじさんの中からお父さんが生まれたりとかな、
うん、うん、だからちょっと医療チックではあるしね。ああ、そうだね、やっぱ
朝比奈さんってこう作家の人確か医者なんだよね
とかね、うん、そうそうそう、うん、まあ、そういうルーツは感じるような気をつける、
うん、まあそんなわけで、うん、でも僕はこれ面白かったな。
いや、おはとか純文学、一番純文学だこれと思うのは、
うん、
風の歌を聴けだ。
ああ、そうね、村上春樹の中では確かに純文学じゃない一番。
うん、あれなんもねえもんな。
なんもない、
まあ、なんも起きてないよな、うん、
まあ、なんもないぐらいでピンボールも面白くもないっていう意味でなんもないよ。
ピンボールはまあまあまあ、確かに何もなさすぎるかもしれないけど、
あれもないだろ、面白くもないという点では風の歌、風の歌を聴けるよりも上だと思うよ。
ね、ピンボールはあの双子の女の子と暮らすっていうところがピークだな。うん、だから風の歌を聴けばそうだなと思った今ちょっとふと。
確かに、
うん、
やっぱりだから村上春樹の中でも純文学寄りの作品とエンタメ寄りの作品と、
まああるな、うん、それあると思うよ、
絶対あるじゃない。そうだね、まあそんなわけで、
はい、
はい、今回三章の四十九日というね、まあ、残念ながら松尾さんには理解されなかった
あんまりハマれなかった
作品、僕は結構新しい扉開いたなって感じがしましたけども、
はい、
まあそんなわけで、次回の課題作ね、今度は松尾さんの番ということでお願いします、はい、
F
ね、あ、フェアリーテイルオブザトゥーね、
うん、
ですか。まあ、元々はミノリ制作のアダルトゲームという、
うん、
うん、これがまあアニメ化したので、アニメの方を一期二期をだね。だから我々が見るのはそのあ、テイルオブメモリーズの方なんだね。
そうそうそう、うん、テイルオブメモリーズとメロディーズってやつ、ね、あ、面白いか全くわからない。
わかんないよ。前情報なしの方がいいからね、こういうのは、
ね、そうですね、そう、そこにこう面白みを見出せるかどうかもやっぱ器量ですから。
そうですよ、
私にはちょっとね、三章の四十九日が早かったという。
まあまあまあ、そうだね、しょうがない、こればっかりは。今回
やっぱ、ね、そう、だからやっぱ人間成長すれば、
うん、
きっとブブキブラキだって面白いと思うよ。
もう一回見ちゃうあれ。
いや見ようって言っても、うん、あのもう見たって嘘つくわ。見たことにして、
もう
見た、
いや俺もそこは鋭くつくよ、あの7話のさとか言っちゃうかもしれない。もうそうだっけみたいなこと言い出したら許さないからね。も
うだって人生における損失だもん。
いやだよね、そういうことがね、
苦行でしかないわ、
苦行だな。あ、そういうこうつまらなかったものって大事だよね、でもね。
そうなの。
いや、もうやっぱりこう年を取っていろいろ思うんだけどさ、
うん、
やっぱり失敗とかつまらなかったものの方が得るもの大きいなっていう感じしませんか。
いや、例えば何、
うん、
そんなこと。
なんかこう美味しいものばっかり食べてても、
うん、
なんかこう味の味覚みたいのってあんまり育たなくて、
あ、
こ こうなるほど、ね、なるほど、ここをこうするとこんなにまずくなるんだみたいな、やることでこう全体が分かるっていうかさ、
うん、
だし仕事なんかもまさにこう失敗して、あ俺こういうところあるよなみたいなさ、
うんうん、
こういうミスよくやるよなみたいな、
うん、
あるじゃん、
あるね、
うん、あやっぱりこうなんでこれこんなにつまんねえんだろうっていうさ
いやなんかでもさ今の文脈はさちょっと納得できないんだけど、
ちょっと違うね、ちょっと話がすり替わってる感じするね
いや失敗から学ぶことは俺もたくさんあると思うけど、うん、つまんねえものから学ぶものってなんかあんのかなっていう、
確か
にそのなんていうの、つまんないものを見て失敗したらもう見るのやめようっていう学びはあったよ、確かに、
うん、確かに確かに、
いやそうそう、もなき二度と見ないっていう決心は固まってるけど、ね、
うん、
あれから得たものはねえな、
いやいや、やっぱり人生の有限さとかさ、なぜ俺はあんな無駄な時間をっていうミスしたしの気持ちが
それ気づかなり前の段階で気づいてるけどやめられてないだけだからね、
いや、そうそうそう、いや大事だよね
大事じゃねえ
いやでも
無駄だわ、
今回のこの F はそうならないかね、ならないとは限らないからね、
え限らない、それはもうもちろんその多分に含んでますよ、
そうね、もうマスオ絶対殺すマンになってる可能性もあるよね、
いやだ、俺はそれも心を無にして1.5 倍とか、うん、
いや
それはしょうがないよね、
まあ、せめてね、やっぱりアダルトゲームだったかぐらいだからキャラクターが可愛くあってほしいよね、
まあね、まあだからそういう、まあ、多分恋愛要素はあるんだろうから、
あるだろうね、うん、
なんかそこから絵のものもきっとあるよ、
ただ2007年だからな、もうちょっと絵が古いって可能性あるんだよな、
いやあるよ、いや古いでしょ、むしろ
古いよね、
20年前だもんな、もうざっくり言ったら
20年、まあ俺も完全にこのウィキペディアでいろんな情報を いろんなというかね、この F について調べてるから全くあの絵が出てこないのよウィキペディアのいいとこですね、あの完全に字面でしかわからないからどういう絵なのかすら分かってないまだ、
うん、まあ、当時流行ってたっぽい絵だよ、
ああ得意なのと苦手なのとあんだよね、俺もね、そういうのね
、まあ、まあ、分かるけど ね、
うん、分かりました、じゃあ次回は F ということで、
はい、
はい、じゃあ、
ね、お願いします、
松尾さん、たまには本も読もうね、
もうちょっとな、
もうちょっとも
うちょっと、夏ぐらいまで、
ああ、分かった分かった、じゃあちょっとアニメ強化期間ということで、
はい、
はい、それではまた次回、
はい。